カラサワカズミチのラジオを始めたんだが、はい、皆さんおはこんばんちは DJ カラサワカズミチです。もうね、60回目です。
すごい、あ、私驚かなきゃいけないんだよね。
でもう、
もう60回
もうあったんですよ。いいですか、まあ、いいですもう60回もね、毎回そういうことやっててもねだんだんもうみんなまたやってるなぐらいになっちゃうんでで
も単純に5年じゃないですか。
5年か、
めちゃくちゃすごいことだと思いますよ。
確かにな、
ね、
自分基本的に三日坊主なんで三日坊主デボなんで
5年もやってるのにスタッフの人に頑張ってくださいって言われるんだからね。
さっき言われたねあのブースに入ると毎回僕が緊張しても咳ばっか出ちゃったりとかなんかこう吐きそうな顔してるから、ね、頑張ってねって言われるっていうのが
頑張ってくださいって言われてます。
5年もやってんだということで今日、
はい、
60回目というちょっ
と変わった、
はい、60回目
の音で言いましたね、はい、
不思議な、
はい、
ちょっとあれになっちゃうんですが、これ節目ですので、
そうですね、
ちょっとね、60にまつわる怖い話をしたいという方がおられますので。
なるほど、60回だから60にまつわる話を、はいはい、しかもなぜか怖い話を、
怖い話をということで、
はい、
崎山久美子さん、
はい、
よろしくお願いします。組長、はい、大人気組長、
大人気、
大人気ですね。
しれっと亡霊のようについてきました、はい、崎山久美子こと組長、あ、また間違えた、はい、組長こと崎山久美子です、は
い
は
い、そういうとこ大好き、はいはい、
じゃあ60回ということで、
はい、
私の、はい、まあ、怖い体験、はい、階段、まあ、春なんですけども、はい、夏のように怖い階段話をさせていただきましたね、はいはい、で、ちょっとある場所、東京の池袋、
はい、
池袋が
大好きな街です。
そう、
うん、
私も好きでよく一時期通ってたんですね、はい、で池袋っていろいろ説があるんですけども、もともと処刑場だったり、
あ、
なんか、そうです、
菅本さんが
怖い、結構噂が
サンシャインのあたりとかね、
そうそうそうそう、
そういう話でしたよね。
そうで、ちょうど私がよく行ってたのがそのサンシャインとかの方に行ってたんですけども、
うんうん、
サンシャインは何階建てですか？
60階
なるほど、ね、
はい、繋がったということで
無理やり
無理やりや、はい、
そこ で、
はい、そこでなんとですね、まあ、私一応占い師でもあるんで霊感が強いんですね。で、その建物の上のまあ、あるビルの11階に私いたんですけども、はい、ちょっと遠くの方になんかおかしいのいるなっていうのが見えたんですよ、
うん、
で、なんだろうと思ってこうよくこうやって見たら、うん、なんと赤い甲冑を着た落ち武者がですねコピーを取ってたんです。コピーを取ってたんですよ。
コピーを取っていた、
コピーを、
あの複合機に向かってガッチャンガッチャン
楽しそうに、あ、ガッチャンガッチャンできないんですよ。ボタンをこう押そうとしてニヤってしてたから、多分現代のこう流れに乗りたかったのか、
落ち武者が、
落ち武者が
これでいっぱい果たし状かけるぞ
あ、でもなんか多分現なんつうの、俺もここに馴染みたいみたいな、ちょっと OL なりたいかなみたいな、
落ち武者が、
落ち武者が
そうそうそうっていうのを私は感じ取ったんですけども、でも赤い甲冑を着てたから、はい、あの真田さんの一族なのかなとかそう思ったり、
有名ですよね、
な、
はい、
でも頭に矢とかは刺さってないけども
首はあった、
首もあるし
落ち武者のイメージ
そうそうそう、イメージ
頭に矢が刺さ
って最初なんだろうみたいな、遠くから見て分かんなかったけども、でももう明らかに異物感で、
兜は被ってなくてもうザンバラの髪になっちゃってる、
そうそうそうそうそう、あのいわゆるほら、あの
酒焼きが残ってて髪の毛がもう落ちちゃってるっていう、
でも甲冑そんなにボロボロじゃなかったから
意外と新品をじゃあ調達したんじゃない、
それかこの人その戦ってないのかなみたいな、
あの
そもそもそうそう、うん、
そういうタイプだった、
まあ、甲冑着てるとなれば多分偉い人なので実際はそこまで手を出さないで済んだかもしれないけど、負けちゃったから
かな
っていうことでしょうね。
そうで、この間
コピー取りに来
たそうこの間久しぶりにまた池袋行ったら、ま、た
お
でもね、そのビルのね、近く行かなかったんですけども、うん、多分ね、新しいビルに移動してた、
次のビルで、
次のビルに
ちょっとこの
じゃあ一緒に行くと新しいところ
、俺丸の内になっちゃうかなみたいな、
はい、ということで
次の複合機、
はい、こんな感じで結構ね
こんな感じで行くの、
はい、笑えるような怖い話が今日いっぱい出てくるんじゃないかなと思います。では始めていきましょう。唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部恵美と、
はい、ゲストの崎山久美子と、
そしてこの後はですね、女性ホラープロデューサー一緒に 今日はディープにお化け屋敷のお話ししますんで、
なんか急に空気が変わりそうですね、
は
い、
怖い。
落ち武者じゃない、
お化け屋敷大好きですもんね。
大嫌いです。
あー今日は途中でいなくなっちゃう。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツゴーラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
早速始めていきましょう。今日は怖いですよ。はい、今回のテーマ題してホラーと怪談の集い特別編、お化け屋敷大特集延長戦でございます。さあ早速本日のゲストをご紹介します。美しすぎるお化け屋敷、ザ・ウィッチなど手掛けられましたホラープロデューサーの四角杏奈さんです。
四角杏奈です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あ、今日もなんか素敵な、
ご本人も美しい、
真っ白な、
真っ白い、
そうですね、あのいつも白ばっかり着てるんで、はい、普段から
何かこの九太郎的な
イメージとかではなく、
いいかな、ね、ちょっとねポリシーみたいなのがありつつ、はい、
ちょっと写真さっき自撮りしたら真っ白
だ
った
、真っ白
消えてましたよ、うん、
レフ番代わりプラスちょっとあのいなかった、
そうですね、髪型もちょっとそうですね、白いというか
神々しくなってました、
確かに
そろそろ見えなくなるんじゃないかなと
透明度が高すぎます。
と、はい、ということでですね、2月に開催しましたホラーと怪談の集い特別編、うん、お化け屋敷大特集で、うん、まあ、四角さんと一緒に、
はい、
お化け屋敷の話をしたところ、まあびっくりするぐらいの大好評 で、
うん、
まあ、過去一番ぐらいのまたやってほしいと、うんうんうんうん、ぜひ四角さん呼んでまたこういう話やってほしいというぐらいの反響がありまして、
なるほど、じゃあその熱が冷めないうちにこちらに今日お越しいただいたっていう感じですかね、
は
い、
っとこっちももっと喋りたかったのに、うんうん、全然喋り足りなかったので、うんう
ん、なるほど、
じゃあもうラジオでも喋っちゃえと、
じゃあ今日のラジオは2時間ぐらいやるんですかね、
2時間ぐらいやるかもしれない、うん、ということで先ほど言いましたが、あの矢部崎さんはお化け屋敷が、
いや本当に苦手ですね、もう暗いところがまず苦手、うん、驚かされるの苦手、うん、お化け怖い、うんうん、はい、全然だからお化け屋敷っていうものには自分からも入らないし、うん、誘われても絶対断る、うん、それぐらい
です、わかる、
はい、ね、わかるよね組長、
で、まあ、本日のテーマとしてはこういうちょっとお化け屋敷苦手かなっていう方に、はい、いやでもねお化け屋敷そういうイメージでしょ、うん、違うんだよ、こういうのだったらちょっともしかしたら入りたくなるんじゃない
みたいな、なるほどね、
をどんどんお話しして、うんうんうん、なんなら私もこの後お化け屋敷行きたいですと矢部崎さんに言わせたら、ね、今日はこっちチームの、ね、四角唐沢チームの
2時間たっぷり私ながら
やばい、
魅力を語られるわけですね、
はい、ちょっと頑張って、
はい、
お化け屋敷の魅力をこうお伝えできるようにね、はい、ちょっと頑張りたいと思います。
こういうちょっと苦手だなっていう人たちに説得するとき、説得っていう言い方変かもしれないけど、なんかお化け屋敷って楽しそうだよって伝えるときはどういうお話から始めれば、
そうですね、うん、まあ、まずその皆さんの嫌いの度合いにもすごいよると思うんですけど、うん、まずお化け屋敷にの何がいいのってまず思ってると思うんですよ、
わかる、はい、わかる、
で、まあ、いろんな見方いや楽しみ方が実はいっぱいあるんですけど、うん、まず一個、まずお化け屋敷の魅力とはっていうところで、
ぜひぜひぜひ、
はい、お化け屋敷って女性でいうとこう恋愛をしてる時の精神に対する効果と同じものを得られてるんですよね。
いや同じ声出た。
なんかちょっと想像してほしいんですけど、はい、要は恋愛をしてる時の女の子って、はい、まあ、ドキドキワクワクしてて、
相
手のことを好きでドキドキをしてて、まあ、その駆け引きだったりとか、その精神的な、その付き合えた時にこう満足する、満たされてる感じとか、あの、なんでしょう、恋愛特有の流れってすごいあるじゃないですか。
ありますね、
はい、片思いしてる時、
はいはいはいはい、
でお化け屋敷も全く同じ流れなんですよ。
誰に恋したら
いいの？ね、落ち武者じゃないの？
落ち武者
じゃないの？
伝わってない。
全然ピンとこない。
あなたの好きな人を想像していいんです。ヒカキヨシを想像して、対するその愛情とかそのドキドキ、
ドキドキとワクワクと怖さと、
はいはい、そう、お化け屋敷の中にまず入る一歩目入る時って、うん、怖いとか、うん、不安とか、うんうんうん、もう死んじゃうんじゃないかってドキドキするじゃないですか。でもちょっとだけ先が気になるって、あの好奇心、不安と好奇心の駆け引きが恋愛に似てるんですよ、は
い
は
い
は
い、あ好きになっていいのかな。
そうそうそうそう、
で
一歩入ってみると意外とそのまああとはもうゴールに向かって歩くだけっていう感じになってるので、
歩くだけじゃあるやん、
非常口見つけちゃう、もう
それで頑張って頑張って頑張って外に出た時のあの開放感とか、
付き合えたってこと、
そうです、なんか生きててよかったって思った時の高揚感とか、
生きててよかったって思うほどのお化け屋敷ってもうそれだけでもうちびりそうです、
目を開けてられないです。
そうか、恋愛でいうところのその最後っていうのは付き合えたみたいなイメージですか。
あ、そうですね、まあ、なん達成感、満足感、安心、幸せ、まあ、忍耐っていうこうストレスから解放された
時に頑張ってきましたのが最後うまく
成熟した。そんな話を今唐沢さんからは聞きたくない。恋愛の話とかあなたには言われたくないわ。
僕はそういう例えできなかったので
。そう、確かにそれは女性の見方かもしれませんね、うんうん、男性はどうなんだろう、ないですけど、
僕の見方としては、うん、僕はもうあのそれを作ったお化け屋敷のプロデューサーさんの作品を、うん、アートを堪能しに行っているという
、ああ、うんうん、あ、そうか、芸術としてね、
美術館に、うんうん、あの絵を見に行く感覚、
う
ん
う
ん、
ディズニーランドとかもそうだっていう、
あ、そうそうそうそう、
楽しみに行くんじゃなくってその背景をなんか楽しみに行くみたいな、
なめがいさんが作ったこれをって、でもっていうとその作られた背景とかも調べていくとよりハマっていくというか、ディズニーランドとかもずっとまあ歴史があるし、例えばそのお化け屋敷もゴミさんって僕大好きなお化け屋敷のさんもいろいろ作ってきて、今度はどういうことをやったのかなっていう、どうやってこの設定でこの世界観でこの楽しませてくれるのかなっていう、その入るまでのドキドキというか楽しみもあり、入ってからの楽しみもあり、終わった後はもうあれ良かったよねっていう語り合える楽しみもありっていう、いいことばっかな
の。まあ映画見てるのと同じ感じですよね。一本映画見た感じ、うん、
まあだからホラーの映画は見ない人っていうね。
手強いぞ。
手強いですね、今日はね、
うん、でも絶対そう、あの子供の時にお化け屋敷っていうと、うん、ただ驚かされたりとかすることがメインだったじゃないですか、うんうん、でもきっと最近だってこうストーリーがあったりとか、は
い、で情緒あふれるあれなの
かな、情緒あふれる日本語の使い方。
そうですよね、お化け屋敷すごい進化していて、
うんはい、これが20年ぐらい前にさっきも言いましたゴミさんという方が赤ん坊地獄というものを作ったんです、うん、そういうお化け屋敷、うん、これどういうお化け屋敷かというと、その、まあ、入ってくるお客さんは入り口で赤ん坊を渡される、
う
ん、
怖い、もう怖い、
でこの赤ん坊ちゃんとあやしていかないと途中で、うん、泣き出しちゃったりするかもしれないんで、もし泣き出しちゃったら何が起きるか分かりませんよ、でその赤ん坊をそーっと、まあ、あるところまで持って行って運んでくださいねと言ってお客さんに渡す、
その、うん、あの預けるのがゴール、
果たして、
え、うん、
まだ
託児所に行けばいいじゃない、
もう中のあるところにあのそこに預けなきゃいけないから、まず入ってく理由があるって、で目的もある、これを預けないといけないから、このちょっと怖いけどこの中住まなきゃいけないんだと、うんうんうん、で万が一例えばこの赤ちゃん泣き出しちゃったら、そのあやしてる自分がいけないんじゃないかみたいな、結局これは自分が泣かしちゃったからこれ怒っちゃってるんじゃないかみたいな、
赤ちゃんは本当にこう物理的にあやすと泣き止むの、うんうん、何怖い怖い怖い怖い怖い怖い、あ、
まあもちろんお化け屋敷なんでいろんな演出があるので、例えばすごいそーっともっとこう運んでいったとしても何かが起きてしまったり、
もういや、どっちみ
かもしれない、
かもしれないし、これはあのぜひ体験してほしいんで、ちょっとこのぐらいのふわっとしたところで、
いやちょっと怖いな、
は
い、
今もある、
まあじゃあ、ね、それあの期間限定でやってたので、うん、今はないんですが、はい、
皆さんのなんか想像の中では結構日本の、うん、日本風の怖いお化け屋敷をな、うん、結構イメージしてて、
ねだらけの
地
物とか
水と か、うん、なんか冷たいところにこう、うん、髪の長い女の人がいるイメージが多分すごい強い、
それこそなんか首だけの
落ち武将みたいな、さ
っきの急になんかねクライトがやってバンと出てくるとか、
そうそうそう、
やだ、
そうです、大体20年ぐらい前の一般的なお化け屋敷、 で今もう本当にその世界観があってストーリーがあって、うん、でなぜそこに入らなきゃいけないかっていう理由までちゃんとある。
うん、脱出ゲームみたいですね。
そうそうそう、うん、なんだね、物語体験ができるっていう。
はいはいはい、
ですよね。
そうですね、はい、物語体験は今結構トレンドになってますね。
で、はい、うん、で四角さんが作られたザ・ウィッチというのも、はい、結構そういう要素が取り入れられていたと。
そうですね、私が作ったこのザ・ウィッチのお化け屋敷は、はい、こう女性だけでお化け屋敷を全部作るっていうプロジェクトだったんですね。なのでこうちょっと今までのお化け屋敷とかとは違って、アートの世界を、鑑賞しながら見ながら進んでいけるような、お化け屋敷っていうのをちょっと作らせていただいて、はい、開催しましたね。
確かにお化け屋敷ってもう入ったら私とかは人の背中に顔ずっと埋めてるので、周りを見る余裕とかがない
ですね。いや本当にお二人の、うん、そうそうためにというか
我々のために
です、ね、中で写真撮れる。インスタ映えするお化け屋敷
なんと、
うん、だからそう真逆なのよ。
確かにそうね、うんうんうんうん、
なんか先ほどもおっしゃってたんですけど、その人の後ろに隠れて見ないとか、うん、急いで出ちゃうとか、うん、なんか作ってる側からするとすごいもったいないなと思ってて、ね、はい、じゃあどうやったらその場をゆっくり見てくれるかなとか、うん、あとその怖いっていう感情以外のものでそこの空間を本当に楽しいと思ってもらえるには、うん、お化け屋敷でどうすればいいんだろうって考えた形がこういうなんかホラーアートの世界のお化け屋敷。
ただ怖いだけじゃなくて、うん、もう一つ楽しかったとか綺麗だったとか、そういう感想が持てるようにってね。
あのお化け綺麗だったねっていう。
あ、そうそう。で、なんなら写真も撮れるから後でみんなこれ良かったよねとか
共有もできる。いいの？
そうです、四角さん作ったのは、
はい、撮れますね。
あ、それはすごい。
お化けだとこう脅かされて終わりのイメージあるじゃないですか。
うんうん、ありますあります。
そうね、私が作った感じのやつだと喋れます。一緒にその出てきた、まあ、お化けでというかその世界に出てきたキャラクターと会話ができたりとか、一緒に共同作業取れるんです。それで世界に入っていくんです。なんかその子からこんなこと言われたみたいな、
あ、こうしなきゃみたいな。入るかも。
確かに
そういうのもこう一緒に体験として思い出としてこうストーリーに入れる、中に入り込めるっていうとこ結構重視。
なんかそう、それだけ聞いてるとすごく楽しそうだし、あ、何やってみたいと思うけれども、ここからですよ。結局はホラー要素があるわけじゃないですか。
そうだね、
そこなんですよね。その怖いのをどう乗り越えるかっていうのがやっぱ私たちには、
そう、頭は分かってても下半身がくぐるみたいな、こう
そう、それで言うと、そうですね、その際はこうあんまりわっていう脅かしは入れなかったんですね。そう、うん、なんか見ていくうちにどんどんなんか真実が分かってって、うん、私たちこう言われてたけど、うん、あれってそういう意味だったんだみたいな、うん、ちょっと階段聞いて後からゾッとするみたい な、そういうような様子を演技とかで入れたりとか、
伏線貼っといて後で感じ
するのか、そういう怖さだったので、どっちかっていうと女性の方がやっぱりお客様も多くって、うん、見た後になんか1日か2日ぐらい後で引きずって考えちゃう、あの時何だったんだろうみたいな、そういう怖さっていう感じで結構言われましたね。
へ
ー、ちょっとおすすめかもしれないです、うん、怖い方にとっては
。物理的にその本当になんかロクロクリが出てくるとか、そういうのしかちょっとイメージがなかったから、
う
ん、そのそこはかとない怖さっていうのは、うん、まあ、興味はありますよね。1日2日引きずるっていう、
物語を体験してもらうっていう感じ、うん、脅かされに行くんじゃなくて世界を堪能しに行く、本当ディズニーランド行くような感覚。
ホンテッドマンションに入ればいいんだ。
そんな感じのイメージですね。
で今回ですね、まあ、番組にお便り募集したところ、
はいはいはい、
質問が来ておりました、
はい、
これ音声マークさんからなんですが、
はい、
これ四角さんに聞きたいんですが、お化け屋敷は外国と日本でどう違ったか感想が聞きたいです。四角さん海外も行かれてますんで、
はい、
なんか日本とこう違ったんだみたいなポイントとかあれば、
はい、どこの国にもあるんですかね、やっぱりお化け屋敷って。
結構ありますね。全部の国にあるっていうことは多分ないとは思うんですけど、全ての国には。でも主要都市には基本的に、もう根付いているっていう、世界的にも、まあ、一般化しているもので、そうですね、まず一番大きなところで言うと、アメリカとオーストラリアに行ってきたんですけど、お化け屋敷に、うんうん、の違いはやっぱり規模が全然違いますね、日本。
規模ね、
はい、まず規模です。
確かに、
アメリカやオーストラリアのお化け屋敷はビル1 等前後です
。無理。無理。見上げて終わる。
日本だと富士急ハイランド。富士急はちょっと長いですね。病院のがちょっと大きいぐらいですね。
あれがだから何階建てになってるみたいな。
やだよ。無理無理。
かまい。1時間ぐらいうろうろしなきゃいけない。
もっとじゃないですか。
もっとかかるかな。
やだ。
まあだから規模が違うから、まあみんな、こうボリュームというか中に入れられるボリュームも違うんですけど、日本と全く楽しみ方が違います。まず日本だとなんかカップルとか、あの一組ずつゆっくり入れられて、あの静かな通りとか怖いところをこうじっくりこうビビりながら動くみたいなイメージありますね。海外は全く違って一列になってみんなで、列になってバーって一列でどんどん進んでいくんですよ。で、はい、そうなんです。
縦に
通路を立てて、だからそう自分だけとかじゃない
ですよ。あ、でもある意味怖くないかも。
そう、前にも後ろにも人がいっぱいいるんですよ。それで、キャストさん、まあ、脅かしてくるお化けが日本の2倍以上いるので、
いや余計やだよ。
そうでもアメリカとかオーストラリアってバカな人多いからさ、もうさ全力でやってくるよね。
すごいです、熱量が違いますね。
やだ、
はい、なんかお祭り騒ぎみたいな感じですね、楽しみ方が。
ね、ホラー映画とか見ててもなんかふーとか言うのがみんな楽しみ方がそんな感じなので、
あじゃな
楽しいんでしょうね。
みんなでなんかねわーとか言うのが楽しみなの、ホラーに対する。日本だとわーとかなってこう小さくなるだけど違うの、海外もホットなもの、
みたいな感じですね。
いやもうすっごい楽しいですよ。なんか、そう日本では考えられないぐらい異常にスモークが焚いて全然前見えないみたいな。みんなうろうろしてるんですよ。でレーザーとか目にバンバン当たってくるし、こっちからわーこっちからわーみたいなね、なんかネタバレとかあったもんじゃないんで、もうずっとネタバレしてるんですよ酒の方まで。それが楽しいみたいな、もう次何来るからみたいな、もう分かってるけどみんなでもキャッキャ言いながら進んで、
大雑把な感じがいいですよね。そうそうそう、逆にね、
あそうか、繊細じゃないのか。
なんか日本だとこのキャラクターが最初から最後まで出てきたりとかするじゃないですか。でもなんかもう何でも詰め合わせるんですよ。世界観とか
大味な大味な感じ
で、そうそうそう、なんか狼男いるしゾンビいるしケイドいるしみたいな、詰め合わせるよみたいな。それがすごいテンションがまあハイになります、うん、もうそこまでいくと。も
うそう、なんか変わる気がする。それは
そうなんかその楽しみ方は私は結構すごい素敵だと思ってて、またちょっと芸術だったりとか、そのちゃんとした教育とかとは違うところの楽しみ方が確立してる、
ちゃんと好きです。アドレナリンが出ちゃうんだ。
そうクラブみたい
な、そうそうそうクラブで、そうそうイメージ的に
はなるほ
ど、楽
しかったって出てきた時になるんです。それあの多分日本の方でもそっちだったら行ける人多いと思う。
でも長いの、その
長いですけど、でも多分30分とかないかなぐらいですかね。
まあそれ以上やったらもう疲れちゃうみたいな、その楽しみ方だと
踊りずっとガーキャー言ってたかのような、
いや面白いですよ、本当面白い。
お化けに対するイメージが多分日本と欧米でまた少し、
確かに
日本の方が怖、
おどろおど
ろ怖いものに、そうそうなってるから、
心霊的あの、うん、心に訴えるのが日本だもん ね、
だからその時点でもう楽しめるっていうのが強いですよね、
うん、目で驚かす感じだもんね。
そうですね、そうですそうです。
やっぱりあの日本のホラーも J ホラーって言われてるような、なんかチネッとするホラーって、
はい、そう日本のホラーは別なんです。
海外のはもっとワッとでモンスターとか出てきて、もうバッタバッタこう切り殺していくみたいな、
そう、ね、なんか呪うとかね、
あそうそう、日本のサダコとかも
結局念とか魂の呪いっていうのが強くて、だから目に見えないものが日本人は怖いって見るんですけど、海外の人は全部目に見えるものだったりとか、まあ、殺人鬼とかっていうこうやっぱインパクトの強いものの方がこうキャラとして立ってるので好まれてます。
なるほどね。
すごい、
はい、海外と日本でこんなに違った
ね。はい、これ、ね、ぜひ行ってほしいですね。海外では普通に面白いんで、ぜひ行ってほしい。
遊園地とかにやっぱりあるんですか？
私が行った時は結構街中のビルにその時だけできる。
その時だけって、
はい、でもアメリカの場合だと遊園地丸ごとホラーみたいな、全部遊園地がホラーになるとかはハロウィンの時期はやっぱり、
あ、そっかそっか、
どこもなります。
まあユニバーサルスタジオとかも
そうですそうです、
感じですもんね。
そうか、
そうですそうです。
なるほど、
ちょっと楽しそうになった、
ね、それはね、
そうそう、だから怖がりに行ったりっていうよりもこうとんちゃん騒ぎしに行ってるっていう感じなの。 さあこれ聞いたらだいぶ今
アメリカの方のお化け屋敷には行ってみたくないですね。
だいぶ近づいた、ちょっと来たぞ。
渡航費を出していただ
きます。
株式会社カシーから来そう。
日本ね、全然手法が違うんで楽しいですね。
逆にそれは楽しそう。もし怖くて入れないっていう人いたら、僕一緒に入りますんで。
やんだ。
放送事故です。放送事故です。
実際
全員真顔で今、はい、下向いてましたよ。
怖がらず一緒に入って。
さんがついて行って何か得があるんですか。
確かに。
でも一切僕怖がらず、僕の後ろついてきてもらえれば、ちゃんとゴールまで行けるよ。
カシーさんじゃなくてもね。
そうだね。
それだったら私が言った
方
が、
はい、なんか、うん、アンダさんについて
楽しさをちゃんと説明してくれそう。見れる、ここ見れる、ここはねっていう風に言ってくれそう。この人スカスカスカスカ言っちゃう
よ。ホラーと階段の集いの後、ね、みんなでお化け屋敷行ったけども、はいはい、やっぱりアンダさん、そうそう、アンダさんいてくれて
楽しかった。
めっちゃ楽しかった。
いや、そうでしょうね。それは楽しそうな気がする。
ありがとうございます。
でも怖い。
だから大人数でヨゼルさんがいるんだったら行ってもいい。うん、結果
結果
結果、
うん、
じゃあ今度そういう企画
です。カラさんと二人きりは絶対嫌。
アンナさん率いて、
断言、
うん、お化け屋敷行きたい軍団とどこどこのお化け屋敷行ってみようツアーみたいな、う
ん、確かにそれはね、需要はたくさん、
うん、絶対、うん、お金取ってもいいです。
そしたら、
ね、そう
お客さんきっといっぱい来る、
うん、あ、
いいですよ。
絶対いっぱい行きますよ。
私がツアーのガイドってことです
。あ、そうそうそう。やっぱりこの間のも、ね、行けなかったんで行きたいですみたいのもあったので、じゃあ、うんうん、結構その、
ま、本気で企画できちゃう。
企画できたな。アンナさんと行くお化け屋敷ツアー。よし、じゃあちょっとこれ作ってみようかな。
う
ん、じゃあそれは矢吹さんも組長も一緒に。
うん、も大人数ならね。
はい、ぜひぜひ。
そう、大人数なら。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな。
唐沢和道のラジオ始めたんだが、マイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田絵里です。吉田絵里のエリマルシラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
今日もあっという間だ
ね。あっという間でしたね、は
い、いや、まだまだ本当はいろんな、うん、もっとそのお化け屋敷とかホラーイベントとかあるんで、このイベントこんな感じであるとか、このお化け屋敷はこういう方作ってるから、
一つ一つ、
ね、こんな感じみたいな、
そ
う、傾向とかもいろんな種類があるんで言ったんですけど、これやっぱりね、2時間ないと喋りきれないわ、
うん、ちょっとね、20分30分じゃね、はい、やっぱダメでしたね、
はい、またイベントやろう、これは、
プ
ラット階段2、特別編、
ヨ
ゼミさんを呼んで、はい、ということでもうエンディングになってしまいまして、ヨゼミさん、何か告知とかございましたら。
はい、まだちょっと言えないことがいっぱいあるので、はい、ツイッターの方をもしよろしければ、よずみあんなで、はい、フォローしていただければ、決まったらすぐにお伝えしたいと思います。お願いします。
マリアさんのね、ツイッター怖くないから大丈夫。
あ、そうですよ。
あ、それいいな。
怖くない。
結構衝撃的な写真が上がっている時もあるけど、
ね、あ、本当に、
うん、見ない。
じゃあ気をつける。
僕が全然そういうの好きだから大丈夫だけど、
そういうの見ない。
そうだね、それ飛ばしてこ、
はい、それ飛ばし
てこ、
本当にね。
は何かあります、
はい、ちょこちょこね、まあ、占い師としての活動もそうですけど、タレントとしてもいろいろちょっと出ると思うので、まあ、ちょっとまだ言えないんですけど、ツイッター等で告知をさせていただきますので、ぜひぜひ。
ツイッターお名前は組長で、
組長じゃないの。崎山久美子、ひらがなで多分出てきます、
うんうん、
漢字だとちょっと珍しいか、
ちょっと、はい、
難しいから、なんか組長でね、多分違う組長出てきちゃうから、
いろんな組長が
やってる。どっからも組長がツイッターやってるかもしれない、
ね、ね、九州とかのね、
出てき
ちゃうから、ひらがなでお願いします。はい、
はい、矢部崎さんはですね、はい、一応4月の4日に和光大学ポプリホールというところで、モーツァルトの名曲と手紙を 手紙朗読というコンサートがあるんですね。モーツァルトの曲をビエラとかピアノとかで演奏して、うん、でモーツァルトが書いた手紙を私が朗読するっていうものなんですけれども、ちょっとまだ最近のイベント自粛傾向があるのでもしかしたらなくなっちゃうかもしれないんですが、もし、あれば来ていただきたいなと。これも私ツイッターやってますので、ぜひそちらの方で追っていただければと思います。
はい、
そして、僕もちょっとですね、僕はちょっと2月と何ですね、3月と、もしかしたら4月もちょっとイベント唐沢としての、企画したイベントはやらない。3月は絶対もうやらない、
一旦お休み
やすいというのが決まってるんですが、4月もちょっと分かんないですが、またホラーとかイタズラみたいなものは
企画して、ね、ちょっと社会的に、
はい、行きます。そしてですね、4月11日に運動くんと夏目監督というイベント、前回来てくださった夏目監督の作品を上映します。そして運動監督という方の作品も上映します、合同上映イベントがシネマハウス大塚4月11日にな
んかたくさんの作品見れるって言ってましたよね、
はいはい、怖いやつ、
怖くないのもある。
そうです、これちょっと難しいな、すごい怖いっていうよりもちょっとこう笑いながら楽しめる怖さがあるものっていう、
ちょっとアメリカ的な楽しみ、
まさにそうアメリカ的な、
バッチリです。
怖いなって言って構えてみるってよりも、ね、ははと見な笑いながら見える怖さみたいな、
実は怖かった的な、
怖い時こそだから、血が出るふうみたいな、
なるほどね
というのがありまして、ちょっと他にもいろいろあるんですが、同じくちょっと唐沢のツイッターの方見ていただければ、もうこの解禁したものからどんどん上げていきますので、
はい、じゃあ今日で皆さんのフォロワーが400人ぐらい増えましたね。
ありがとう。一気によずみさんも増えちゃって、じゃあ本当によずみさんもお化け屋敷ツアーやりましょう、
お化け屋敷ツアーね、はい、やりましょう、
ちょっとコロナが少し落ち着いてきたのかなと、
から
企画しといて、ちょっと春先ぐらいというようなタイミングになるから、
暖かくなってきてね、いい時期とかだといいですよね、
お花見した後じゃあお化け屋敷行きましょうみたいな、
なるほど、
はい、もういいかなと思っております。
これところでなんで
私も今気になってて、
わら人形がずっと真ん中にいらっしゃるんですか、
ゲスト
今日のゲストでもあり、ちょっと某お化け屋敷のツアーに参加するとこれは、持って帰ることができるっていう、
そういうことだ、
はい、だからこういう話とかまず今日ね全然話さなかった、
お札とかも貼ってあるし、いろいろあったんですけれどもね、ぜひまたラジオに、ね、来ていただければと思います。
それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部恵美と
ゲストの
四角杏奈と
崎山久美子でした。
はい、四角杏奈さん、崎山久美子さん、ありがとうございました。唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。うわー、もっとね、お化け屋敷。
でもちょっと、はい、ちょっとだけ行ってみたいなって。
行って
みたかった。
見たい。見たい。
体験じゃなくて、YouTube とかで見る。
YouTube で
嬉しい。でも進歩です。
進歩した。よかった。